今日はこの司会の方が読んでくださいました使徒行伝の第3章の1節から16節を通して、イエスへの信頼という題で説教させていただきたいと思います。今小林兄弟読んでくださいました聖書箇所を通してイエスへの信頼という題で説教をさせていただきたいと思います。もう生まれたばかりの教会、今から2000年前この使徒行伝2章で教会が生まれました。その生まれたばかりの教会、そこには蘇られた主イエスキリストに対する信頼、イエスを死から蘇らせた神様に対する信頼、そして教会に与えられて教会に勇気と力を与えた聖霊様に対する信頼があふれていました。今日の聖書箇所はそのことをはっきりと示している箇所であります。神様に対する信頼こそが教会の力であったことを、クリスチャンの力であったことを、この聖書の箇所は私たちに伝えています。実はこの後、教会には外からの迫害、そして内側の問題が襲ってくるわけであります。ユダヤ人の指導者たちや民衆に迫害されて、人々は投獄され、また地方に散らされていったりしました。また、内側でも、教会の内側でも、グループがいくつもできて互いに信頼関係があったかというと、そうとは限らなかった。そういう状況が聖書の中に書かれています。でもそんな中で教会が問題がないことや自分たちの状態に信頼の基盤を置いていたのではなくて、自分たちの力とか自分たちの状態とかこの表面的な平和とかそういうものに信頼の基盤を置いていたのではなくて、神様ご自身に信頼の基盤を置いていた。それが教会の力になったというところが今日の聖書箇所の大切な大切なメッセージなのであります。皆さん、私たちの力もそうです。私たちの力は万事が順調かどうかを基盤にするのではありません。皆さん、ちょっと具体的なことを考えてみましょうか。個人的な生活であるならば、私たちの力は経済的な基盤がしっかりしているかどうか、仕事が気持ちよくできているかどうか、健康であるかどうか、家族がみんな仲良くやっているかどうか、そういうことを基盤にしたくなる私たちは、でもそういうことが基盤なのではないのであります。イエスを主として崇めていく人生、クリスチャンとして歩んでいく人生において、そういうものが基盤なのではないのであります。教会で見るならば、教会会計が満たされているかどうか、互いの信頼関係がしっかりとしているかどうか、人数が多いかどうか、人数が増えているかどうか、そういうことを基盤にするのではないのであります。そうではなくて、教会はその生まれた時から自分たちの力や信仰の姿勢を頼りにしたのではなくて、私たちのために命を成り出して、私たちのためにあの十字架の上で命を与えてくださり、死を打ち破って蘇られた方、万物の主として今も世界を支配している方を信頼して、教会は歩み始めたのであります。神様を、イエス・キリストを、聖霊様を信頼して歩み始めたのであります。私たちもそうです。主を見上げるんです。主を信頼するんです。そこに私たちの力がある。どんな状況の中でも進んでいくことができる力が神様を信頼していく中にはある。私たちの力の源はどこにあるか、それは主にあるのであります。私たちの自分自身の力とか自分自身の安定感とか自分自身の状態、それを当てにしてるならば、私たちは本当に嵐が襲ってきた時に不安を覚えます。どうしていいんだろうとなっちゃいます。でも私たちが神様を信頼していくならば、神様を信頼の基盤に置いていくならば、私たちはどんな嵐の中でも固く立っていくことができるのであります。今日はそのことを2つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一は、立ち上がる力を与える主ということです。 そして2番目に、信心ではなくて信仰なんだ。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、立ち上がる力を与える主です。今日の聖書箇所で一人の方が癒されます。一人の方が生まれつきやることができなかったこの人が癒されるのであります。彼は立ち上がって歩き回って主を賛美するものにされるのであります。この不思議なんでありますが、この聖書、使徒行伝を書いたルカが、この美しの門、この場所は美しの門という、だったんだということを、この場所を特定していることなんですね。2節ですか ?2 節を見るならば、生まれながら足の利かない男が変えられてきたこの男は、宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに送られていたものである。この、使徒行伝を書いたルカは、この美しの門という場所を特定しているんですが、この書物は誰に向かって書かれたかというならば、テオピロという人に向かって書かれたんですね。このテオピロという人は、ローマの高官でありまして、エルサレムのことについて詳しく知ってるわけじゃないんですね、別に。美しの門ね、美しの門、そう、あそこね、わかる、そうじゃなかったんです。彼がそれを読んでも、へえ、そうですか、としか言えない人だったんですね。なのに、ルカはあえてその場所が美しの門だったってことに触れています。それは何らかの意図があるんだろうなと思う。美しの門、それは、その名の通り美しい門でした。美しの門って言いながらですね、非常にみすぼらしい門は多分ないわけでありまして、美しの門、本当に美しい門でした。ヨセフ、ユダヤ人の歴史家であるヨセフという人がですね、そのことを書いていますけれども、金や銀や青銅、真鍮、そういうものが用いられていたようであります。青銅、主に青銅で作られていたようでありますけれども、そこには金がはめ込まれたり、銀がはめ込まれたり、真鍮が使われていたりしたようでありますが、立派な門が作られていました。そこに彼は運ばれて置かれていました。それは神殿でありますから、神殿に礼拝に来る人たちが神様に礼拝をした後、この、憐れみを注いでもらえる。それを期待して彼はそこに置かれていたんです。そこに、ペテロとヨハネが通りかかりました。彼らも神殿に祈るために来たのであります。彼らはその人をじっと見つめて、こう言いました。私たちを見なさい。私たちを見なさい。そう言われて、その人はペテロとヨハネを見つめました。一つの期待を胸に持って見たのであります。当然ですね、彼はいつもいつも施しをもらいながら生きていた人であります。私たちを見なさいって言われたら、何かもらえるだろうと期待したのであります。何かもらえるだろう。彼はいつもいつも人から恵んでもらえ、憐れんでもらえ、施しをもらうことによって、もう人を見るときに、この人は私に何をくれるだろうか。この人は私に何をくれるだろうか。そういう見方でしか、人を見ることができなくなっていました。そのような見方しかできなかった。人を見たら、この人は私に何をくれるだろう。誰も彼を責めることはできません。無理もないことでありましょう。今のように、今の時代のように自立支援のプログラムがあるわけではなかったでありましょう。バリアフリーの社会ではなかったでありましょう。そんな中で彼がそういうメンタリティを持つことはもうやむを得ない。持つ、そのようなメンタリティしか持つことができなかった。それは当然といえば当然でありましょう。彼を責めることはできません。でも、事実として、彼は、そのような見方しかできないものになっていたのであります。美しの門、それは神殿の立派さの象徴であります。豊かさの象徴であります。そして彼のことをサポートする人たち、彼に施しをする人々の温かさ、愛、そのようなものも見えてきます。でも、その豊かさ、その優しさ、そのただ中に、人を見たら、この人は私に何をしてくれるだろうか、 そういう見方しかできない一人の人が、その一人の人の姿が浮き上がってくるのであります。その場所が美しければ美しいほど、そしてその周りの人々が愛に満ちていれば満ちているほど、その彼の人を見たら、この人は私に何をしてくれるだろうか、この人は私に何をくれるだろうか、そういう見方しかできない一人の人の痛みが浮き彫りになってくるのではないでしょうか。その彼にペテロは言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものがある、主イエス・キリストの名によって歩きなさい。ペテロにはお金はありませんでした。この男の人の期待に応えるものは持っていませんでした。しかし彼には私にあると言えるものがあったのであります。人々の期待、彼の期待、何かもらえるかなという期待に応えるものは持っていませんでした。でもそれをはるかに超えるものを持っていたのであります。それはイエス・キリストであります。そしてそのイエスは死を打ち破って蘇られた方です。その力によって彼は癒された。彼は立ち上がりました。そして歩き回って踊って神様を賛美したのです。これは非常に大切な象徴的な意味のある言葉である出来事であります。非常に大切な象徴的な意味があります。それはイエスを信じることは立ち上がったことです。イエスを信じることは自立だってことです。イエスを信じることこそ本当の私たちの自立だってことであります。人の優しさを期待するのではなく、本当の意味で自立することであります。神を信じるなんて弱い人間だと人々は言うかもしれません。でも聖書は語るのです。神を信じるときに、イエスを信じるときに、あなたは本当の意味で自立することができる。人の優しさはありがたいものであります。でももたれかかったりもたれあったり、人を見るとき、この人は私に何をしてくれるだろうかという見方しかできなくなってしまう、そういう傾向性が私たちにあります。私たちは人に対して何々してくれないという不満が溜まってしまうことがどんなにたくさんあるでしょうか。夫が、妻が、親が、子供が、上司が、部下が、これをしてくれない、こうなってくれない、そういうことが私たちにはどんなに多いことでしょうか。どれほどそういう言葉が口から出てくるでしょうか。こんなに私は頑張ってるのに認めてくれない、仕事をしてくれない、信頼してくれない、分かってくれない、話を聞いてくれない、理解してくれない、挨拶してくれない、声をかけてくれない、いくらでも出てきます。そういう時、私たちは神様が見えなくなっている。私もあります。こうしてくれない、ああしてくれない、その時は決まって神様が見えなくなっている。人を見てるんです。皆さん、神様がどんなに大きな愛を私たちに注いでくださっているでしょうか。私たちをどんなに深く心配してくださっているでしょうか。それを見たらもう十分じゃないですか。神様が私たちの人生を最高に導いてくださっている、それが見えたらもう大丈夫じゃないでしょうか。この方は私たちのために命をも成り出してくださった方であります。十字架にかかるまでして私たちの罪を負ってくださった方であります。そこまでしてくださる方がいらっしゃる。そこまでしてくださるならば、その他のことも最善にしてくださることを信じるのはそんなに難しいことでしょうか。皆さん、私たちは人々の期待する側じゃなくて、じゃあ期待される側に身を置いてみてください。人々に期待されたらどうですか。嬉しいですよね。ある程度は、いや期待されてる、ああ嬉しいな、期待されてないなんて言われたらね、ショックですよね。 でも追い切れない期待もないですか。そんなに期待されてもちょっとないですか。期待を裏切ってしまう、自分はそこまで期待されてもそれを答えるものは自分の中にないことないですか。まさにペテロはこうだったんですよ。まさにペテロはこの人に金銀はないかって期待されたんですよ。でもそれに応えるものを持ってなかった。でもペテロは持ってたんです。期待をはるかに超えるものを持ってたんです。イエス・キリストを持ってたんです。私たちはどうでしょうか。私たちは周りの人々にの期待に応えるものは持ってないかもしれない。周りの人々が要求するものをそれに期待に応えるほどのものは自分の中にないかもしれない。でもそれをはるかに超えるものを持ってないですか。イエス様というお方を持ってないでしょうか。イエス様がいらっしゃるのであります。イエス・キリストという方が私たちのうちにいてくださるのであります。私たちと共にいてくださるので、それを紹介することこそ、そのイエス・キリストを語ることこそ、イエス・キリストを示すことこそ、私たちの持っている最高のものじゃないでしょうか。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。私たちもそのように言えるのであります。言わせていただこうじゃありませんか。もう2番目のポイントに進んでいきたいと思いますけれども、信心ではなくて信仰だということですね。何を言ってるんだろうって感じがするかもしれません。でも聖書がそこと言ってるんですよ。12節、ペテロはこれを見て人々に向かって言った。イスラエルの人々たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。奇跡を見て人々は驚きました。話を聞いた人々も集まってきました。ずっと美しの門で物乞いをしていた人が今立ち上がって主を賛美している、踊り回って主を賛美しているのであります。踊り上がって歩き回ったり踊ったりして神を賛美する。皆さん、賛美ってね、賛美って何でしょうね。彼は踊り回って賛美したん、別に踊んなきゃいけないって私言ってるんじゃないです。でもそういうものがあってもちっともおかしくないのが賛美です。神様は私のためにこんなことしてくださった。彼は本当に踊り回って主を賛美したんです。それどういうことだって人々が集まってきました。その彼らに対してペテロはメッセージを語るんですが、そこに本当に12節に不思議な言葉ですね。これはね、私たちのが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。信心じゃないって言うんです。新改訳聖書を見ると信仰深さって訳されています。信心じゃない、信仰深さじゃないって言うんです。ところが16節を見ると何て書いてありますか。そしてイエスの名がそれを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。信仰だって言うんです。信心じゃないよ、信仰だよって。間にいろいろ書いてありますけどね、飛ばして読むと、信心じゃないよ、信仰なんだよ。信仰だと もっと困っちゃいますね。信仰深さじゃないよ、信仰だよ。どこが違うんでしょうね。信心と信仰違うんですか。信仰深さと信仰は違うんでしょうか。違うんです。信心と信仰は違うんです。信仰深さと信仰は違うんです。英語ではパイエティ、ゴトリネス、そういう言葉が使われています。この信仰深さ、信心というのは私たちの姿勢の問題です。私たちがどれだけ熱心か、どれだけ 経験か、どれだけ一生懸命聖書を読んでいるか、どれだけ祈ったか、それが信仰、信心です。難しいですね。今しかし。信心です。信仰深さです。それはいつもいつも私たちの心の状態に焦点が当たっています。自分がどういう態度か、どういう気持ちか、どういう姿か、どういう姿勢か、それが大切なんです。そして大体そういう場合はですね、熱心さが大切になります。どれだけ熱心に祈ったか、どれだけ熱心に聖書を読んだか、どれだけ熱心にこの伝道したか、それが大切です。いつも焦点が自分です。自分の態度です。先週は元、お坊さんの松岡先生がおいでになってお話をしてくださいましたが、先生がお話をしてくださったことに対していろんな方々の、感想を聞いている中でですね、どんな宗教でもいいから信じる姿勢が大切なのではっていうような意見を何箇所かでですね、お伺いしましたが、時々聞く声ではありますね。特に日本では根強いものがあります。まさにここでペテロが言っている信心とは、そういう信じる姿勢です。信じる姿勢、それがあればいい。そのように日本の文化ではよく言われます。でもペテロはそうじゃないって言うんです。私たちの信じる姿勢じゃないって言うんです。ペテロの中に、ペテロ自身の中に力があるんではない。そうじゃなくて、イエス様に力がある。大切なのはそれに対する信仰だというんです。信仰は信頼することです。それが分かるのには私も時間がかかりました。本当にずっと私の中で大切だったのは強く念じることでありました。祈るときに、例えばある方の病のために祈るときは、この人は治る、この人は絶対治る、この人は治るんだ、強く念じれば祈りが通じると思っていました。強く信じるということを、強く思い込むと言いましょうか、自分に思い込ませるというか、それで祈りが聞かれるというふうに思っていました。でもある時、信仰というのは信頼だって知りました。楽になりました。一生懸命念じることだと思ってたのから、信仰は信頼だ。身を下ろすことだ。分かった。楽になりました。ああ、主にはその力がある。癒す力がある。その方が私たちの人生に最高のことをしてくださるから大丈夫なんだと信頼することができるようになりました。勉強においても、仕事においても、教会のことにおいても、人間関係においても、全部そうです。主は状況を変える力がある、道を開く力がある、その方が私の人生に最高のことをしてくださるんだから大丈夫。そう信頼して歩むならば、それは大きな力です。イエス様が、その私たちが信頼するがゆえに、私たちが信頼するがゆえに神様は、その人生に素晴らしいことをしてくださる。神様の力を引き出す言葉は正しいかどうか分かりませんが、ただ神様が力を注ぐために必要なのは、私たちがそれを信頼することです。私たちが、いや、そうじゃなくて自分の力で頑張りますという時に、神様はその力を注ぐことができません。大切なのは私たちが主を信頼することです。そして信頼は勇気です。信頼は行動です。どこまで伝説で、どこまで歴史的な出来事か調べようもないんでありますが、昨日もちょっと調べたんですが、どこまで本当に歴史的な事実か分かりませんがですね、19世紀の後半、ナイアガラフォールズで何人かの土のあたりの名人がその技を競っていました。その中にブロンディンという人がいました。彼は本当に素晴らしい、この芸人でありました。アクロバティスト、なんていうんですか、アクロバっていうんですか、でした。そして彼は王様や女王様の前でもその技を披露した人でありました。 彼はこの160フィートナイアガラフォールズのこの下のですね、滝の下の160フィートです、大体50メートルくらいのところにですね、水面から50メートルくらいのところに縄を張って、50メートルどれくらいですか、何階建て、10階建てくらいですか、ところに縄を張って1100フィート、1100フィートですから370メートル、どこからどこまでかちょっと分かりませんけれどもですね、350メートルくらい長さにわたって綱を張って、それをの渡って歩いたそうであります。何回も何回もやりました。ある時にオムレツ焼いたりですね、どういうふうにね、コンロはどうしたのかなと思ったりしますけど、オムレツ焼いたりですね、机を運んだりですね、椅子を運んだり、椅子の上に乗ったり、綱の想像できないんですが、綱の上で頭をですね、頭で立ったり、ね、逆立ちをしたりしたそうであります。もうすごい人であります。いや、そういう人が何人かいたそうでありますが、彼はある時本当に曲芸をしながら向こうまで渡りました。そして聞きました、私はこれから人を背負って向こう側に帰っていきたいと思う、できると思いますか。いや、できる、できる、できる、やってくれ、やれやれ、言いました。大騒ぎでした。本当に喜んで、人々大喜びで、このやれやれ、できるって言いました。でもその時に、では ボランティアして私の背中に乗ってくる人はいますか。誰かボランティアして私の背中に乗ってくれる人はいますか。あなたどうですか。一番大きな声でできるようにって、あなたどうですか。いやいや、冗談じゃない、冗談じゃない、冗談じゃない。誰もボランティアをする人はいませんでした。彼は自分の弟子に乗ってくれるか。彼はその師匠を信頼してその方に乗ったそうであります。いろいろ調べてみるとですね、その時の様子の写真があるので、どこもだから人を背負ったところまで絶対本当なんでしょうね。写真がありますから。でもどこまで歴史的な事実かどうか分かりませんが、でも神様に信頼するってことの意味を本当に分かりやすく説明している話だと思います。神様、あなたにはできます、できます、神様できますっていうのは簡単でしょう。やってください、できます、あなたにはできます。でも大切なのは私たちがそこに乗ることじゃないでしょうか。その神様の力を信頼して私たちの人生をかけることじゃないでしょうか。信頼するってことはそういうことです。あなたの人生を委ねることです。そこに開かれていく世界がある。教会は信頼したんです。神様を信頼したんです。自分の力ではなく、自分たちの安定感ではなく、神様を信頼したんです。私たちはどうでしょうか。私たち一人一人はどうでしょうか。神様を信頼しているでしょうか。教会全体でどうでしょうか。教会として私たちは神様を信頼しているでしょうか。それとも自分たちの安定感や人数や経済的な豊かさや、そういうものを信頼しているでしょうか。神様ご自身を信頼しているでしょうか。今日もイエス様を与えた神様の愛があなたに注がれています。イエス様を復活させた、イエス様を蘇らせた神の力があなたに注がれています。その力をあなたのものとするために必要なのは、ただあなたがこの方に信頼してその方の背中に乗ることであります。お祈りをいたしましょう。
愛する天のお父様、
マルサばかりの教会、これから本当に多くの多くの出来事が教会に襲ってきます。でもその中で彼らはあなたを信頼していました。自分たちの力や自分たちの人数や自分たちの強さや自分たちの豊かさではなくて、あなたご自身を信頼していました。私たちはどうでしょうか。神様、あなたの力を信頼いたします。あなたの愛を信頼します。あなたが一人子を与えるほどまで愛してくださった、イエス様が私たちのために命を捨てるまで愛してくださったことを感謝をいたします。そしてイエス様を死人の中に蘇らせた神様の力が私たちに注がれていることに感謝を申し上げます。どうかしよう、どうかしよう、あなたを、あなたの力を、あなたの愛を信頼して、私たちの人生をあなたにお委ねして、そこにかけていく歩みをさせてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。